はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは返事は一体感そのものということで、返事のね、お話をしたいと思います。まあ私は個人育成のね3本柱ということで、挨拶、返事、後片付けで、この3つ、できてるチーム、いいチームだなというふうに思うので、ここに力を入れてるわけですが、まあその中の返事ですね。で、話の結論から言うとですね、指導者がこう子供たちを集めて何かこう話をするときに、分かりましたかって言って選手たちが声を揃えてはいっていう、まあそういうのあるじゃないですか。分かりましたかって聞いてはいって言われるやつで、あれもいいんですけど、こっちが分かりましたかって聞かなくてもはいって返事が返ってくるときって、チームがまとまってるときだって思うんですね。はい、これが結構ね、重要なところだと思います。でまず順を追ってお話をすると、返事がちゃんとあった方がいい理由っていうことを子どもたちに分からせた方がいいんですよね。でこれなんでかっていうと、まず相手と話をするときに、よくコミュニケーションの第一歩は挨拶ですよと言われるじゃないですか。でその挨拶でコミュニケーションの第一歩が決まり、でそのコミュニケーションが続くかどうかは返事であるというふうに私は思ってるんですね。で話してからすると、相槌を打ってもらい、返事をしてもらい、なるほどっていうふうに共感してもらうと、もっとこの人に話をしようって思いますよね。で逆に、全くこううなずきもせず、返事もなく、無反応っていうふうになると、あ、この人に話すのもうやめようかなってなるわけですね。そういうのが絶対あるわけですよ。なので、返事をすることで相手の話をちゃんとこう促すという意味で言うと、まあ生徒たちからすると、先輩とか、まあ先生とか、まあ別にその、なんか、上の人じゃなくていいんですけど、友達でも何でもいいんですけど、人からこう学ぶことが多いわけで、その人から話をどんどんしてもらえるってことは、自分にとって大切な情報を言ってくれる人が増えるってことですよね。まあ言い換えると、こう自分が賢くなるために返事をすることで仲間を増やす、まあそんな感じなんですね。はい。なので、まあ返事をする側からするとですね、ちゃんと相槌を打ち、人の話を遮らずに聞いて、で共感を示して、気持ちのいいはいっていう返事をするということをして、相手側をこう乗せさせるみたいな部分があるわけですね。この辺が私は返事がすごく重要だし、返事をしない人っていうのはだんだん話をかけてくれる人が減ってくるんで、まあ、指導者側からしてもなんかこいつにもう話しかけたくないなってなっちゃうじゃないですか。っていうことを考えると、やっぱり返事っていうのはコミュニケーションを続けるためのすごく大事なものであると。でコミュニケーションをする人が増えて、自分に話をしてくれる人が増えれば増えるほど自分は賢くなれるということですよね。だからその辺のことを考えて、うなずくだけではなく、ちゃんと明確なはいという言葉で返事しましょうっていうのは習慣化させていきたいところだと思います。で冒頭に言ったですね、チームスポーツの場合、こう全員に集合をして何かこう話をする時があるじゃないですか。その時に分かったかいとか返事ちょうだいっていうふうに指導者は言って、まず返事をはいって言わせるこう習慣を作る。これはまあ悪くないと思うんですけど、毎回毎回これだとですね、もう一個上行かないっていうか、主体性につながらないと思ってて、私はね、まあその辺を様子を見ながら全体で話をして、はいっていう言葉が自然に出てくるようになった時は、あ、ちゃんと話が通じてるなとか、今このチームまとまり始めてるなっていうふうに考えるようにしてるんですね。なので、どんなふうにしたらそういうはいっていうふうに自然なはいが出てくるかどうかっていうのは、その状況にもよるんですけど、まずは先ほど言ったようなはいというか返事のね、意味を子どもたちに紐解いてあげる。それから本当に理解したときは、自然と人間ね、うなずきだとか返事が出てくるものだよと。でうなずいてるだけだとその返事のうちに入らないから、ちゃんと明確なはいという声を出しましょうということを指導し、そしてやっぱりこのチームの一体感を示すのは自然な形での返事なんだよというね、ことを言ってあげて、そしてしばらくですね、 チーム過ごしていくと、必ずですね、こちらが分かったかって言わなくても、はいっていうふうに言ってくれる生徒が数人出てくるんで、で、数人出てきたらそれを褒めて、ね、伸ばしていき、チーム全体がどんどんこう、良くなっていくっていうふうにしていくといいと思います。はい。やっぱりね、私この大きな声で挨拶するとか、大きな声ではいって言うってすごく大事だと思うんですよね。なんか中には、今最近挨拶は不要なんじゃないかっていうふうに、まあ言ってる人もいれば、昔ながらの運動部のね、はい、はいっていうな、返事っていうのは良くないっていう人もいるんですけど、まあ私は今言ったような理由で、決してそんなことはないんじゃないかなと。当然ね、考えないで形だけでね、挨拶したり、返事したりっていうのは意味がないかもしれないので、その辺の理由をね、指導者は丁寧に子どもたちに紐解いていく。これはもう当然なんですけど、やっぱり習慣として、大きな声で挨拶、返事するっていうのは、どんな、チームにとってもですね、どんな子どもにとってもすごく大事なことなのかなというふうに思いました。はい。まあ、バスケットのね、技術的なことだけじゃなくてね、ぜひこういう挨拶とか、返事とか、それから荷物整理とかね、その辺のところを、やっぱり、紐解いていって、しっかりと磨いていくとチーム良くなると思いますので、今日の話ぜひ参考にしてください。今日の話いかがだったでしょうか。ちょっとでもね、面白かったなと、なるほどなと思う瞬間が一瞬1秒でもあったら、ぜひハートのマークのいいね押しといてください。あと毎日放送してますので、フォローのボタンを押しといていただけると、フォロー中というところに私のね、放送が出ます。そうすると、あなたの手元に放送が届きやすくなりますので、ぜひフォロー中のボタン押しといてください。もうちょっとだけお話しますので、お手元そのままでお付き合いください。昨日の放送はですね、ダメな先生だったとしてもということで、結構これ好評いただきました。祝日に撮った放送なので、まだ聞いてない方いらっしゃると思います。ぜひこのチャプターのリンクから聞いてみてください。コメント4名の方からいただきました。影島さん、まやさん、ありがとうございます。影島さん、おはようございます。授業や指導がうまくいかなくて悩んでる時はダメだなと思うことがありますが、下を向いても仕方がないので、最近はすぐ A4 メモ書きしていますと。お、素晴らしい。特に最近ダメだなと思うのは、自分の子供の世話をしている時ですと。一緒に遊んでいても話してみても、気になった時に怒るというか説教っぽくなってしまうので、そういう時にまたやってしまったと落ち込みますと。なるほどね。わかりますわかります。そういうことはありますよね。まあ、なんかいろんな、行動実験というかね、いろんなこう、やり方、接し方してみるといいと思いますし、メモ書きでいろんなアイデア出してみてください。ね。いつもありがとうございます。応援してます。宮崎先生、とても勇気づけられるお話ありがとうございました。部活や授業、生徒指導、いつも自分でうまく指導できないときには自分はダメだなと思ってしまうことが、この年になっても多々ありますと。年数を重ねてもまだ適切な指導ができないことに自分自身が苛立ち、虚無感を感じることもありますが、その根底は成長したいと思うからですねと。指導すべきことを見逃すことになってから自分自身も成長しないし、何より生徒の成長につながりませんね。今日のお話は結構深く刺さりました。ありがとうございましたということで、こちらこそね、何らか気づきのヒントになれば嬉しく思います。ありがとうございます。前川さんですね。部活でバスケをする中1息子が顧問ではない外部コーチが嫌だと言い、そのコーチのことは気にしないで続けるように励まして応援していますが、私ども夫婦がそのコーチの批判をする会話を何度も子供に聞かれ、子供のコーチ嫌いに拍車をかけていることに気づき、反省している中で今日の放送でした。まさにピンポイントですと。こうやって親が逆に子供をバスケから遠ざけてしまっているとなると本末転倒ですね、ですねと。親としてダメなことをしてしまいました。まずは私が成長するべきですということで、そうですね、これは本当にやめた方がいいと思います。そのコーチの方の、良さに気づかせてあげるぐらいがちょうどいいんじゃないでしょうかね。多分全く良さがないって人はいないと思うので、はい、そんな形で息子さんサポートしてあげてください。最後、小池さん、日々ここがダメだな、ここをもっと良くしたいのになと思うことは、仕事やバスケの指導、自身のバスケスキル自体など多々ありますと。それらをどうやって改善向上につなげていくか、考え実践し続けることで 1日1% の成長につなげていきたいです。また子供の成長につなげるパワーについてもなるほどと思いましたと。 距離感が近い存在であるほど、その瞬間はなるべく共感してあげたいと思いますが、少し先を見るとそれだけではないのですね。本日もありがとうございましたということでね。ありがとうございます。なんかいろんなことにね、気づいていただいたようで、昨日の放送ね、小池さんにとって、いい放送になったということで嬉しく思います。今日もありがとうございます。ということで、以上ですね。発見、感想、気づき、質問などですね、今日の本題に関することでもいいですし、全然関係ないことでもいいので、コメント1行でも残しておいていただけると嬉しいです。また、私のインスタグラム見ていただくと、この放送が原稿になっています。そちらの方もね、見ていただくと復習に使えるので、この前のチャプターにね、インスタの、リンク貼っておきますので、ぜひぜひ見てみてください。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。試合期も近くなってきているので、今のね、研究室の記事は多分皆さんに役に立つものが多いんじゃないかなって思っております。はい。なんか最近ね、本当に入っていただける数が急に増えてて、ちょっと驚いてるんですけど、本当にありがとうございます。もしあなたもね、気になるようであれば、一度案内ページ覗いていただいてお試しいただければと思います。はい。ということで、今日も最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。